説教新しい人増田こと先生です。
主にある皆さん、共に主の恵みに預かることができますことを感謝いたします。私たちは今この時を共に刻みながら生きています。時の流れの中で週に一度神様の前に立ち返りながら、そして共に祈っている群れの中に身を置きながら歩んでいます。主の光の中で今ある命を感じながら、新しい週も歩ませていただきたいと願っています。大雨による被害を受けて、ご実家の家族の方が大変な思いをしておられる友もいます。心を痛めています。祈りながら私たちも共に過ごしたいと、支えが与えられるように願いたいと思っています。8月15日に敗戦から77年を迎えようとしています。2022年ロシアがウクライナを軍事侵攻して以来、戦争が続いています。この77年の間にも各地で戦争は続いてきました。奪われていく子どもたちの未来、そして一人一人の暮らし、そこにあります。世界には、そして私たちの生きている場には、平和を求めながら分断があり、壁があり、敵意があります。そのような中で、私たちはではどのような未来を次の世代に、子どもたちに手渡そうとしているんでしょうか。今朝はそのことをご一緒に心に留めさせていただきたいと願っています。2004年でしたけれども、 NHK 合唱コンクールの課題曲に選ばれた曲があります。高校生の部で、新しい人にという題の課題曲でした。合唱曲でした。今でも YouTube などでその時の合唱曲、歌っている姿を聞くことができます。こういう詩なんです。新しい人に、私は好きだった、信じることのできる自分が、人を、生きている世界を、その未来を信じると私が言うとき、星ほどの数の子どもたちが信じると言っているのを感じた。ある日、信じると言えなくなった。私が生まれる40年前の夏、一瞬の光が子どもたちをガスにしてしまったと知って、それから信じると言おうとすると、ガスになった子どもたちがこちらを向く、ガスになった目で私を見ている。今私は古い古い手紙を教えられた、争う者らを和解させる新しい人が来たという手紙、私は胸の中で尋ねる。もう一度新しい人は来るだろうか。世界中の子どもたちがそれぞれの言葉で答える。きっと来てくれる、心から信じるなら。これは新しい人へという題の合唱曲、作家の大江健三郎さんが作詞をされました。大江健三郎さんは著書の新しい人の方へという中でも書いておられます。信じるという言葉を何の疑いもなく語ることができていた、その子供時代の私、けれどもある時から信じるという言葉が言えなくなってしまった。 それは一瞬にしてガスになってしまったという言い方がされていますけれども、原子爆弾が投下されたことによって死んでいった子どもたちの目が私を見ているからだ。人を信じるということ、未来を信じるということを言えなくなった自分がいた。それは世界のこの社会の闇ということだと思います。人間が作り出していく罪の世界がそこにはある。その中で古い古い手紙の中で新しい人ということを知ったその歌には出てくるんです。実はこの古い古い手紙というのが今朝ご一緒に読みました聖書です。新約聖書のエフェソの信徒への手紙2章14節から16節に記されているこの聖書の言葉、エフェソという地に建てられた教会に宛てたこの手紙の中に新しい人という言葉が出てくるんです。そして大江健三郎さんは、信じられないこの世界の中で、もしもう一度私たちが信じるということを言うことができるとするならば、それはこの新しい人というものがもう一度来てくださる、あるいはその新しい人が形作られる、そのところでなければ私たちは信じるということが言えないだろう。作詞者はキリスト者ではありませんけれども、この聖書の言葉に深く打たれて、この世界の中にある闇、しかしその闇を光が差すところがある、そう信じる言葉というものに彼は出会っている。そのことを合唱曲にしました。この合唱曲は、それが作られて全国で高校生たちが合唱コンクールに向けて練習するわけですから、賛否両論あったそうです。内容が重すぎる、暗い、怖い、新しい人が来る、古い古い手紙っていうのは一体何のことなのか分かりづらい。でもその手紙と、そしてその歌を、歌詞を受け取った一人一人は考えた。ここで言われている未来を信じるっていうことはどういうことなんだろうか。私に手渡されているその光へ向かっていくというのはどういうことなんだろうかということです。難しかったかもしれません。分かりづらかったかもしれません。重かったかもしれません。けれどもそれを手渡された人は、いえその仲間たちと一緒にどうそれを表現し、どう自分たちの生きる中で受け止めていこうか格闘し歌にしていった。今朝ご一緒に分かち合いましたエフェソの信徒への手紙2章14節から16節に、新しい人に作り上げられるという表現が出てまいります。いわば聖書の平和宣言がここには記されているのです。聖書の時代に、そしてこの社会をも覆っている敵意ということがあります。それは相手を敵として憎む思いです。私たちは時に敵意というものしか見えなくなる、それが人間の現実だと思っています。その中でこの聖書の言葉をエフェソのその教会の人たちは一緒に聞き合ったんです。実にキリストは私たちの平和であります。その言葉です。私たちの平和であります。しかしそれは私が考えている平和ではなくて、キリストは私たちの平和だと。続いてこう言われます。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊しと続いています。 この手紙が書かれた時代にも、そして現代にも敵意というものがあります。私たちの日常の生活にも敵意があります。敵とみなして許すことができない気持ち、憎しみ、重大な生死に関わるような壁がたくさんあります。貧富の差、人種や肌の色の対立もありますし、社会的な対立も重なり合っています。私たちが生活している暮らしの中にも壁があるのを感じています。理解し合えない家族の問題、あるいは誰にも分かってもらえない理不尽な苦しみの中で、社会を敵に囲まれているようだと感じる、孤立する、そういう思いで生活している一人一人もおられるでしょう。壁に仕切られた牢獄のように感じながら孤立している。私たちは壁を取り払って、もっとフランクに他者と関わっていたいと、そしてもっと豊かな人間らしい感動、感情を共にしたいと願っています。にもかかわらず、どうしてそういう壁というものがではできるんでしょうか。私たちが抱える生きるということへの不安が壁を作らせます。生きることへの不安に脅かされるがゆえに、私たちは何がしかの保護を求める、そのために壁を作り、その壁によって不安から身を守りたい、その向こうにいるのは敵だ、そう考えてこちら側の自分を守ろうとする、それが私たちの現実なのかもしれません。その壁が敵意というものを生み出していきます。徒党を組んで壁を建設し、お互いを非難し合う、そういう分断社会というのは、決して急に現代社会になって訪れたわけではありません。昔からそうやって人は敵を作ることで自分の安心や居場所を守ろうとしてきた。それがさらなる敵意や危険を生み出すということを何度も経験してきたにもかかわらずです。エフェソの信徒への手紙、エフェソの教会にも、教会の中に敵意があったんです。隔ての壁があったんです。その隔ての壁というのはどのような壁であったか、この時代の大きな課題であったユダヤ人と異邦人というその壁でした。ユダヤ人たちは考えていました。自分たちは神から選ばれた民である、実会をはじめとする戒め、律法が与えられ、それに従いながら神に応じながら生きている民である。そこには自分たちの信じる正義というものがあった。エフェソはトルコ西部小アジアに属しているアルテミス聖崇拝で知られたギリシャ人の都市でした。古代ローマ帝国の東地中海交易の中心となった都市です。しかしその教会の中にはユダヤ人であるという人だけではなくて、このギリシャ文化の中で生きてきたいわゆる外国人、異邦人と呼ばれる人たちも共にその教会のメンバーとして迎え入れられるようになっていったんです。ここで隔ての壁がありました。ユダヤ人のその神殿の中には石に刻まれていました。ここから先に行く者は死に当たる、つまりユダヤ人たちをそこからは排斥するというのが、異邦人をここからは排斥するというのがユダヤ人たちの大きな壁だったのです。自分たちはその中に受け入れることができない、私たちは神の選びの民だ、そういう壁が高く高く築かれていた。異邦人たちはそこから入ることはできないのだと。 同じ教会の中でも乗り越えることのできないその壁というものがありました。そしてその壁に対して送られた手紙がこのエフェソの信徒への手紙だったのです。ここでは言われています。ユダヤ人キリスト者たちと異邦人キリスト者たち、これらの人たちが一つに結び合わされていく、互いの違いや対立、敵意というものを超えて新しい人へ作り上げられていく、キリストイエスに出会うというのはそういうことだ、結びつけられて共に神様に近づいていく、それが平和ということなのだ。神様との平和、和解をすべての人にもたらされた、それがイエス・キリストの十字架だったのだと言われています。私たちはそのことを考えてみたいと思うのです。敵意というもの、それがいかに私たちの人生を脅かしているかということについてです。人生を振り返ってみると、自分自身の失敗や過ち、愚かだったこと、できるなら引き返していってごめんなさい、許してくださいと頭を下げて回りたいようなことを重ねてきた、そう思います。でも一方で思うのです。胸の中にわだかまっている思いというものがある。自分が傷つけられたこと、投げつけられた言葉、解けなかった誤解、そういうものがうずく。傷というのは体に受けるとだんだんとそれが血を流していたところが覆われてかさぶたになっていきますね。心の傷もそうだと思います。ひどい言葉をぶつけられたり、傷つけられた私たちの心は傷を受けます。そしてその受けた傷によって私たちはだんだんとそれがかさぶたのように癒えていくのを感じる。けれどもいろいろな出来事があったときに、そのかさぶたがもう傷は癒えたかと思うようなときに剥がれるとまた血が流れ出すんです。人にとって一番難しいのは許すということです。忘れられない、許せない、そういう思いを私たちは抱える。敵意というものがもしあるとするなら、そういう忘れられない、許せない、そういう思いを私たちは敵意として持っているのだと思います。しかしその敵意というものの行き着き先というものがある。聖書はそう伝えているのです。その敵意というものが行き着く先がどこか、それが十字架だというんです。十字架というのはイエス・キリストがいわば当時のユダヤ人たち、あるいはローマの兵によって死刑として処せられたその場でありました。しかし聖書はそれを敵意の印だというのです。人間の敵意、許せない思い、忘れられない思い、それがあの十字架というものには表されているのだ。そこには人間の限界があり、私たち自身の現実がある。しかし十字架というものにはもう一つの側面がある。その側面というのはどういうものかというと、その十字架の出来事というのは人間的に見れば私たちの敵意の印であり、相手を許せないという思いの象徴のようなものです。しかしその十字架は神がイエスを十字架にかけられた、その十字架において敵意を滅ぼされようとしたのだ。敵意というものはその十字架が行き着く先だ。つまりそこで言われているのは、私たち自身には敵意を乗り越えたり忘れたり 許したりすることはできないかもしれない。だからこそ神の方からその敵意を滅ぼすということを十字架においてしてくださったのだ。もし許せない私が、忘れられない私がいるならば、あなたのその場所に十字架というものが近づいていく。私が忘れよう、私が乗り越えようと努力するのではなくて、神の側からあなたのその憎しみ、あなたのその敵意というものを、あなたがその憎しみから解放されるために、神様は十字架というものを神様の愛の印として与えてくださったのだというのです。エフェソの教会の中に宛てられた手紙の中でこの手紙は伝えています。敵意というものは滅ぼされてしまった。いえ、私たちの社会には敵意が満ち溢れています。戦争でなくても私たちの日常生活にも。でもその現実だけしか私たちがもし見ないとするならば、それは十字架の一方の側しか手にしていないのです。私たちにはもう一方の神様から近づいてきてくださった印としての十字架というものがある。それは神様があなたはその敵意というものから解かれるように、解放されるように、あなたの人生を神様が愛しておられるということを受け入れるように近づいてくださった印です。私たちは神様からそのように招かれている印として十字架ということを受け止めています。汚れきった、そういう一人だけれども、神様のその光の中に引き入れようとしてくださっている、その恵みというものが私たちにはある。私たちが乗り越えたり、私たちが許したりという努力の先にあるというのではなくて、神様の方から十字架によって許せない私に、乗り越えられない私に近づいてくださった印がある。そうして新しい人というのは形作られていくというのです。隔ての壁によって共に生きることはできないと考えていた、そういう者たちが共に新しい世界を、新しい共同体を、社会を形作っていこうとする一人になるのだ。私はこのエフェソの信徒への手紙、新しい人を手渡していこうということを聖書に導かれて考えておりましたときに、出会った一人の女性のことを思い起こしました。サーロー節子さんという方です。この方は核兵器廃絶国際キャンペーンの働き手の一人として、ノーベル平和賞の受賞者、スピーチをされました。今年、この方の人生が光に向かってという絵本にもなっています。サーロー節子さんは、1944年に広島女学院高等女学校に入学されて、キリスト教主義学校の中で、毎朝の聖書と礼拝、賛美歌というその環境の中で育たれました。しかしその希望に満ちた日々というものが突然断たれてしまう。1945年8月6日、爆心地から 1.8 キロのところで、同級生30人と一緒にその学徒動員された作業に当たろうとしていたとき、すさまじい閃光とともに体ごと吹き飛ばされた。意識を失った後、気がつくとあたりは真っ暗でした。梁に阻まれて動けない、周りからは、お母さん助けて、神様助けてください、うめき声が聞こえていく。ここで死ぬのだなと思ったときに、声が聞こえました。諦めるな。左の方に光が見えるだろう。そちらに向かって、 急いで張って出るんだ。そう言われて彼女は意識を失いかけていたのですけれども、光の方に向かって張っていけ、言われて光の方へ向かって懸命に外に這い出した。背後にはひどい火が上がっていました。ほとんどの旧友は生きたままその中で焼かれていった。彼女の両親との再会もつかの間、お姉さんやおいごさん、いろいろな愛する人たちとの死、同級生たち亡くなっていた。地獄を垣間見たと思ったのだそうです。広島女学院のクラスメイトたち作業中にほぼ全滅しました。主よ身元に近づかん歌いながら亡くなっていたクラスもあったそうです。351人の命が失われました。その中で命を与えられた節子さんは、どのようにこの与えられた命を生きていこうかということを探し求める日々を送られました。その中で出会ったのが広島流れ川教会です。広島流れ川教会の谷本清先生、愛と行動の人になろうと思われました。そして16歳の時に洗礼を受けたのです。新しい人との歩みがここから始まっていきました。亡くなっていった一人一人のその人生というものがあり、また本当に負った深い傷というものがそこにはあったと思います。 YWCA の活動を通して、人類を脅かす核兵器告発し、絶対平和を実現するということを思想へと導かれていきました。そして1954年に学びのためにアメリカへ渡られたのですけれども、ちょうど1954年というのは太平洋のマーシャル諸島でアメリカが水爆実験を行って、第五福竜丸が死の灰を浴びて船員が被爆した、そういう出来事があったその年でもあったんです。彼女は被爆地からやってきた女子学生だということで、アメリカのメディアにインタビューを受けます。広島や長崎の被爆者と同じような障害で苦しんでいる人たちがいる、核実験は直ちに停止されるべきだ、そう答えた彼女に対して、日本へ帰れ、殺すぞという脅迫の多くの言葉が寄せられていく。袋叩きにされる恐怖や孤独に苦しみながら、しかし亡くなっていった一人一人の命、無駄にしてはならない、黙っていてはならない、戦い続けようと思われたのだそうです。その中で出会っていかれたのが、この核兵器廃絶国際キャンペーンです。核兵器のみならず、さまざまな核を中心とするエネルギー、そうしたものを世界から取り除いていこう。現在では532の世界の市民団体からなっていて、103カ国で活動を続けている、そういう団体となっています。長年の反核運動の中で献身的な行動力を持つ若い世代、その時の出来事や体験を語り継いでこられました。広島長崎で被爆されたその一人一人、いつでもその話をするときに、自分の亡くなった同級生たちのその名前が書かれた旗を、フラッグ持っていくのだそうです。何万人が殺されたということは抽象的な出来事、そう受け止められてしまう。でもこのここに名前が書かれている、この私の友達がこの時に亡くなったのだという出来事、それを伝えていかなければならない。働きの中で世界へとその声が伝わっていきました。その中に心動かされてありがとう、 1954年には日本へ帰れと言っていた多くの市民たちがアメリカでもカナダでも核をなくしていこうというその働きの中へ共に参与していくということが起こっていったそうです。新しい人というのは自分の出来事、体験、経験、拭うことのできない敵意というものを抱えながら、その中に十字架のイエス・キリストが近づいてきてくださっているということに委ねる人のことだと思います。私がそうなって乗り越えていくのではないのです。乗り越えられないんです。人間には傷ついたことっていうのは自分は傷つけた側になると忘れてしまうのに、少し傷ついたことでも忘れられない。しかしもしそれが乗り越えられない自分で思っているとするならば、その思いも共に十字架のイエス・キリストのところに持っていこう、いえその十字架の姿になって駆け寄ってくださるイエス・キリストにその敵意を委ねよう、イエス・キリストが私たちの間に立っていてくださるということに委ねたい。復活のイエス・キリストが手を伸べて、そして私たちを招いてくださっていることに私たちは信頼をしていきたい。新しい人となって歩んでいきたい。私たちの信頼と信仰はその基盤に立てられているものです。私たちはこの社会の現実の中で闇の現実が覆っている、敵意が覆っていると見ています。しかしその一方で光の方へ向かって張っていけと言われた、その方へ張っていった彼女のサーロー節子さんのその命というものがあったように、私たち一人一人もその敵意や闇という現実の中で光の方へ向かって張っていこう、十字架の方へ向かっていこう、そういう信仰のあり方、信というもののあり方を担わせていただきたい、覆っていただきたいと願っています。戦争が終わって77年、いえ今も各地で行われている戦争の現実や事実の中で、そして私たちの社会が覆っている敵意という闇の中にあって、光の中へ向かって歩く、そのイメージを新しい人へ、未来へのメッセージとして私たちは手渡していきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたはご存知です。私たちの世界はひび割れています。さまざまなところに対立があり、また憎しみが、敵意があります。私の心の中にも拭い得ないものが残っていますけれども、主よ、あなたはその隔ての壁を取り除いてくださいました。壊してくださいました。神がイエス・キリストを通じて私たちの命を愛されているものとして全うされるためです。憎しみによって私たちの人生を支配されないためです。敵意によって私たちが自分の人生をめちゃくちゃにしてしまわないためです。神に愛されているものとして、人と支え合い祈り合うものとして、新しい人と生きていきたい、その命が与えられている聖書は私たちを招いています。私たちは今朝その聖書の御言葉を分かち合いました。だからこそ今その御言葉を手にして、この社会へと使わされていきたいのです。それぞれの場には課題があります。重荷があります。悲しみがあります。孤独がありますけれども、その中にイエス・キリストよ、あなたが共にいてくださることを信じます。私たちのこの世界にあなたが光を照らしていてくださることを信頼します。私たちを平和の道具として用いてください。 今悲しみがあるところにあなたの慰めを与えてください。大雨の被害を抱えている家族をあなたが助けてください。喜んでいる者と共に喜ぶ者とさせてください。新しい命を与えられたご家庭があります。主よ、あなたがその命を祝福してください。そして私たちが未来へ希望を持って新しい人として手渡していくことができますように、一人一人の上にあなたが届いてください。孤独の中に孤立して周りを壁で取り囲まれていると感じている一人に福音の光を与えてください。私たちをそのことを携えていくものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。